今日は、命のパンというテーマでメッセージをさせていただきたいと思っております。社会人になりまして、私28年目に、なりました。そして、仕事の関係で、外国の方に行くこともあったんですけれども、それぞれの国で、貴重な経験することが、できましたけれども、一番多く行ったのが中国なんですけども、その中国で最も印象的だったことがあります。それは2ヶ月間くらいの長期出張だった時があったんですけども、その時に土日が何回かありましたので、同僚と一緒に上海の、町々といいますか、観光をこうするようなところを少しこう回った時があったんですけども、その時に偶然ある、お寺ですかね。お寺のような、その、ところを通りました。で、その時に、額をですね、地面に、こう、何秒間かつけて、そしてまた、起き上がって、そしてまた、地面に額を、つけて、ということを、こう、繰り返している人たちが何名か、おられました。で、私は、その姿を見たときに、中国の方々は、とても信仰心に熱いなというふうに思いました。中国には日本の10倍と言われるような、13億とか、13億以上の人がおられますので、みんながみんな信仰心が深いわけではないと、思いますけれども、私にはその方々の姿というものが、とても深く、印象として残りました。で、ただその姿を見ていて、残念に思ったのは、拝む対象であります。その方が拝んでおられたのは、天地万物を作られた誠の神様ではありません。人が作ったものを、拝んでいる。誠の神様は手で作った、宮田の庭住むお方ではないと聖書にも記されておりますけども、その方々がおらんでいたのは本当の神様では、ありません。800万と書いて、八百万というふうに読みますけれども、日本には八百万の神が、いるなどと言われることがあります。まあ、実際800万というよりも、非常にたくさんということを表すものとして、この八百万という言葉が、あるようですけれども、日本人は昔から多くの神々を作り出して、そして、拝む対象としてきました。で、様々な神様を拝んで、おけば、何か良いことがあるのではないか、という、そんな思いを持っておられる方も少なくないのではないかなと思います。そしてそういったような思いというのは、日本人だけではなくて、中国とか、また他の国々の方々の中にも、同じような考えがあるのではないかというふうに思います。で、またですね、中国にはお金を焼くという習慣があります。で、お金といっても本物のお金では、なくて、焼くために作られたお金なんですけれども、旧暦の、言い方で、二十四節気というものがあります。これ、以前、何年か前に、福音集会の中で使わせていただいた、資料なんですけども、1年間を24に、分けた、ものでありまして、で、その24分かれていて、一つ一つに名前が、ついております。よく知られているものとしましては、夏至とかですね、 夏至冬至、あと春分秋分などはよく日本でも聞かれるものであります。そして、あまり聞くことないと思うんですけども、春分の、次に来る節気をですね、清明っていうふうに言います。清く明るいと書きまして、清明です。2017年は4月の4日がこの清明だったようですけれども、中国では伝統的な節句としまして、この清明節というものが、あります。で、この時期になりますと、中国の方々はお墓参りをされるようであります。お墓を、の周りをですね、きれいにして、そして、紙で作ったお金、紙の、銭と書いて、紙銭っていうふうに、読むようなんですけども、その紙銭と呼ばれるお金を燃やすんだそうです。その紙銭を焼きますと、天上に届いて、そして、天国で、使えるお金となって、その自分たちのご先祖様にこう届けられるっていうふうに言い伝えられているものだそうです。で、自分たちの先祖の方々が天国においてお金に困らないようにということで燃やしているんだそうです。ちょっと印刷がですね、あまり綺麗でなくて見えにくいんですけれども、これはその視線を撮った写真であります。インターネットで、載ってたんですけれども、中国で使われているお金で、一番大きな単位は100元と言います。日本円ですると2000円弱くらいの金額ですけれども、100元というのが、実際のお金では一番大きな単位なんですけども、この、紙銭はですね、その100っていうのもあるんですけども、非常に桁が大きいものもあるのが特徴でありまして、この一番上のですね、ちょっと緑っぽいものは、5万と書いてあります。で、5万元というのはですね、100万円くらいの、まあ、金額に相当するものに、なるんですけども、まあ、本物のお金ではないので、まあ、いくらでもですね、作れるんですけども、その紙銭を焼くという習慣が昔からあって、そして今でも、続いている。もしかしたらだんだん減ってきているのかもしれませんけれども、まあ、そういった習慣があるというのことを見るときに、その人の心の中には死後の世界というものがあるということですね。その本能的に理解しているということの証明ではないかというふうに思います。で、旧約聖書の伝道者の書を見ていきますと、神様が人に永遠について考える思いを与えられたことが記されております。神様は人に他の動物とは違って、神様がそのお持ちのと同じようなその霊をですね、持つものとしてお作りくださったということが聖書に記されておりますけれども、人にはその霊が与えられているがゆえにですね、神様のことを考えたり、神様のことを理解する、その能力といいましょうか、そういったその神様のことが分かるように作られている。それが人であります。そして人はまた永遠について考える。永遠ですから、この地上での生涯を終えた後、何があるんだろうと考える。それも人の特徴であると思います。人は死んで終わりではなくて、死後の世界があるということを本能的に理解しております。そして、 世界中にいろいろな宗教といいましょうか、そういったこう神様を作って拝んでいる方々たくさんいますけども、それはその地上での生涯を終えた後の世界があって、その世界において、自分たちが、幸せに生きたいというそういった思いからだというふうに、思いますけれども、人が作った神様は本当の神様ではなくて、この人や、そしてまた私たちが見えるこの自然、宇宙、すべてを作られた神様が本当の神様であると、聖書は語っています。またですね、近年、私、出張の関係ではベトナムに行くことが増えて、おりまして、来月も一週間くらい行ってくるんですけども、ベトナムに行って、こう気がついたことの一つとしまして、ちょっと見えにくいかもしれないですけども、これフランスパンなんですけども、フランスパンが街の至るところで売られております。何メートルまで近くないですけど、50メートルくらい、隣ぐらいにですね、こうちっちゃなケースに入れて売っている方々がこういたりする場所もあったりして、そんなにたくさん売れるのかなって、思ったりしたんですけども、とってもフランスパンがたくさん売られていて、ちょっと違和感を感じたというか、なんでフランスパンがたくさん売られてるのかなと思いました。で、そうしましたら、昔、ベトナムはフランスの統治下、植民地にあった時代がありまして、フランスから、本場のフランスパンの作り方が、こう、入ってきて、で、また、フランスの、その、料理の、職人さんって変ですか、シェフって言うんですか、それでフランス料理もですね、非常にこう、美味しく食べられる場所になっているようなんですけれども、ベトナムはもともと、お米を作って食べる国でありまして、そのフランスパンの中に、米粉も使われているっていうことがあって、外側がサクサクしていて、中はですね、その米粉の影響もあってなのか、こう、もちもち感がありまして、非常に美味しいんですね。それが、びっくりしました。ベトナムに来てこんなに美味しいフランスパンを食べることができるんだと思いながら、それをこうトーストで食べていてですね、聖書に記されているその命のパンについて、メッセージをさせていただければということをこう思いながら、少し仕事の中で過ごしておりました。で、ここで、新約聖書の中から、ですけれども、ヨハネの福音書の6章を開かせていただきたいと思います。その中に、この命のパンについて記されております。ヨハネの福音書の6章の31節ですけれども、新約聖書の186ページになります。ヨハネの福音書の6章を31節からまずお読みいたします。私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことが ありません。もう一箇所ですけども、同じ六章の48節からもお読みいたします。六章48節。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。この箇所の中で、イエス様は、あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にましたというふうに語られております。マナでありますけれども、英語ではこのような綴りになります。ローマ字読みをしますと、マンナっていうふうに、なります。森永製菓から、マンナというですね、子供向け、幼児、乳幼児向けの、ビスケットが売られて、おりますけれども、その、マンナというのは、この聖書のマナにちなんで付けられたものだというふうに、言われております。このマンナのパッケージはだいぶ前のものなので、最近どんなものか、ちょっと私、お店でも見たことがないので、売られているのかいないのかちょっとすいません。調べきれてないんですけれども、昔売られていた、マンナのマンナで、あります。今から3000数百年前のことですけれども、イスラエルの人々はエジプトにおいて奴隷の状態でありました。でそこから神様は、救い出して、くださったわけでありますけれども、イスラエルの人々はエジプトを出て、そして、神様が約束してくださったカナンという地に向かって行ったんですけれども、そのイスラエルの人たちは、エジプトからこう出るときに、紅海がですね、こう割れて、その海であったところの、その、地面のところをこう通っていって、そして、渡っていくことができるというですね、非常に大きなその奇跡を目の当たりにしました。経験をしました。そして神様が力ある方であるということを経験しておりましたけれども、エジプトから持っていった食料がだんだんとなくなってきた時に、明日何を食べたらよいのかというような状況になって、不安になって、そして砂漠の中で我々を飢え死にさせてしまうのかというふうに、指導者に不満と言いましょうか、つぶやいたわけであります。エジプトで奴隷だった時の方が良かったというふうに語りました。まだ奴隷でも食べ物があったので、その方が良かったというふうにイスラエルの人たちが語りました。で、そのような状況の中で、神様はイスラエルのために、天からのパンであるマナを与えてくださったということが、旧約聖書を見ていくと、書いてあります。で、そのマナというのは、白い、霜のような細かいものであったということが、記されておりまして、で味については蜜を入れた、せんべいのようだと書かれていますので、とてもかわかりませんけど 甘いですね。そして、少し黄色がかった白というふうに書かれていましたので、まあ、クリーム色っぽいような、まあ、そんな、色だったのかもしれません。そのマナというのは神様が日々天から与えてくださった食べ物でありました。そしてそのマナはイスラエルの人たちが約束の地カナンに入って そしてそのカナンで作られた、食べ物を食べるその時まで、与えられたというふうに記されております。40年間にわたって神様が恵みとして与えてくださったもの、それがマナでありました。神様はそのマナを通して、神様こそその日その日の必要とするものを備えてくださるお方であって、日々神様に感謝して歩むことの大切さを教えようとされたのではないかというふうに思います。神様はイスラエルの民のその肉体の命を保つために必要な天からのパンであるマナを与えてくださいましたけれども、人となってこの世に来てくださったイエス様は、ご自身が、私が命のパンであるというふうに語られました。イエス様は6章の49節、今お読みしました。6章49節の中で、あなた方の祖父たちは荒野でマナを食べたが死にましたと語られていますけれども、イスラエルの民は毎日天からのパンであるマナを食べて、そして肉体の命が支えられておりましたけれども、やがて地上での生涯を終えていったわけであります。しかし天から下って来られた神の御子であるイエス様は、ご自身が生けるパン、まことのパン、命のパンであると語られました。そして誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと語られました。このパンを食べる、すなわちパン、イエス・キリストを食すということは、イエス様を救い主として信じる、心に受け入れるということであります。私たちは最初の夫婦であるアダムとエヴァの子孫であります。どんな人であっても例外はありません。必ず最初の夫婦、アダムとエヴァの子孫であります。そしてアダムとエヴァが犯した罪の性質を受け継いでいるわけであります。私たちを作りになられた神様に背を向けて、自分中心に歩むことを聖書は罪というふうに語っておりますけれども、私たちのうちにはその罪の性質があって、神様を心から締め出して、そして自分中心に歩みたいという思いが必ずあります。そしてその罪を持った者は神様から裁きを受けなければなりません。しかし神様は愛の神様であって、私たちが滅んでいくことを望まれずに、御子であるイエス・キリストをこの世にお使わしくださいました。そしてイエス様自らが十字架にかかってくださって、私たちの罪を身代わりとして背負ってくださったゆえに、そのイエス様の身代わりの恩師を信じるならば、私たちの罪が許されると聖書を通して語ってくださっています。イエス様は、イエス様を信じる人に永遠の命を与えると約束してくださいました。最初に細谷さんから、中国で作られたその漢字について少し紹介がありました。漢字を見ていきますと、その聖書の出来事といいましょうか、その神様のお心が表されたものが、あるということをこう知ることができるというふうに ご紹介がありましたけれども、この義という字もまさに、聖書で示されていることを表しているように思います。中国において自分のことを我というふうに書きます。その上に、羊があります。我、自分の上に羊を置く。この羊というのは、聖書の中で、イエス様のことを神の子羊というふうに書かれている箇所があります。旧約の時代においては、羊などが犠牲として捧げられたということも記されておりますけれども、イエス様は、この神の子羊として血を流してくださったお方であります。自分自身の上に神の子羊であるイエス様を置く。すなわちそれは自分の主としてイエス様を心に据えることであると思います。そのことが義である。義というのは神様から見て正しいということであります。どんなに罪を犯してきた人であったとしても、イエス様を心に迎え入れる、信じるならば、神様はイエス様のその流してくださった血によって、血による贖いによって罪を許してくださるというふうに語ってくださっております。最初にお読みしましたマタイの6章の35節、ヨハネですね。失礼します。ヨハネの福音書の6章の35節をもう一度お読みして、メッセージを終わりたいと思います。ヨハネの福音書の6章35節。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることはなく、私を信じる者はどんな時にも決して欠くことがありません。イエス様ご自身が命のパンであると語られました。命を作られ、命を私たちに与えてくださった、それが神様であります。私たちの命は自分で自分の命を保っているのではありません。神様が私たちに命を与えてくださり、その命を豊かなものにしてくださっています。そして、この地上での生涯を終えた後に生きる命をもイエス様は与えてくださいます。イエス様を救い主として信じるならば、永遠の命を与えてくださると語っておられます。神様のもとに行くならば、本当の安らぎが与えられる。マタイの福音書も開かれました。人が本当の意味で安らぎが与えられる、心の平安が与えられるのは、イエス様のもとに行くことであります。そのことが人にとって幸いのことであり、幸せなことであります。そのことを神様は願っていてくださるということをお伝えさせていただきまして、メッセージを終わりとさせていただきます。